ドクサキャラバンのインタビュールームへようこそ。ハセツネカップ2023年も近づいてまいりました。ちょうど今お話ししているのが週末なんですけれども、来週末ということになりました。今回はまあその有力選手というか、私が注目するアスリートの皆さんにちょっとこう事前にですね、お話を伺って大会に向けてこう雰囲気盛り上げていけたらいいなと思っているところです。このセッションはですね、川崎優也さんにお話を伺います。川崎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。僕レビュー記事も、ちょっとこう、気合い入れて書いたつもりだったんですけど、やっぱりこう、いろいろ考えてみると、はい、今回の顔ぶれの中で、やっぱり川崎さんの安定感というのか、こう、やっぱり経験と、かすれば、はい、やっぱり川崎さんがやっぱり優勝候補の一番に挙げるべきなのかなというふうに改めて私は思ったんですけれども、はい、いかがでしょう、は
い、ありがとうございます。
ちょっと、
はい、
プレッシャーかけたら申し訳ないなと思いつも、そんなふうに思ってるんですけど、はい、感想は今のところどんな感じで来週臨まれますか、
うん、いや、昨日その八尾さんのプレビュー見たんですけども、はい、名前紹介してもらって、なんか、いろいろ考えてたんですけども、2016年の時なんかは、本当、名前を載るだけで嬉しい記事だったので、それの先頭に乗せてもらえて嬉しいのと、まあ、プレッシャーはないですけど、まあ、やっぱりハセツネで優勝することを、もう一回勝つことが目標だったので、今はそれに向けてやってます。
うん、2016年という話ありましたけど、まさに川崎さんが最初にハセツネカップに出られたのが2016年でしたですよね。よかったかなと思うんです。で、その時に、はい、鮮烈な優勝、ね、初出場で優勝っていうことで、うん、なかなか当時そういう形でね、こう、フレッシュな顔、まだ、大切ねの優勝する人って割と大体は、こう、分かってたっていう、分かってるっていうか、大体顔ぶれは大体ね、予想できてたんですけども、はい、そういう中でこう、まだ、こうね、初めてこの大会参加するっていう川崎さんが、当時、7時間27分、ですよね。これもまあ今の、
はいはい、
今日の7年後の今日見ても、まあ歴代、今手元のもの、6番目の、ね、歴代6位のタイムということで、はい、ね、すごいレベル、うん、で、まあ昨年も、雪音カップ、川崎さんもちろん、出場されてて、昨年が、2位でしたよね。その時も、はい、7時間46分って非常にまあ、この、ね、ハイレベルな、ハセツネについては本当にもう知り尽くしたというか、最初に走った時から今日まで、まあ、いろいろ苦心されたところもあったと思いますけど、いい成績を残していらっしゃいます、うん、
はい。
ということなんですけど、今年はいかがですか、うん、まあ、今シーズンは4月に、100マイルのウルトラトレイルマウント富士の、はい、富士、の方でですね、20成績、はい、非常にこう、20時間を切る。これもね、なかなか鮮烈な、こう、印象に残る結果でした。あとは世界選手権も6月には、
はい、
経験されていらっしゃいますけれども、こう、今日、この夏の間とかもかなり、駅伝もあったと思います。どうでしょう、こう、仕上がりというのか、はい、コンディションとしては、まあ、どんな感じでしょう。
はい。6月の段階では、今年のハセツネは優勝とかよりも記録を狙っていこうと思ってて、うん、上田瑠偉選手の7時間1分切りを目指そうかなと思ってたんですけども、登山駅伝が終わって8月ですね、まあ、休養を挟んでちょっと体調不良が続きまして、で、8月がほとんど走れなかったので、9月からまたこう切り替えてやってるんですけど、そこでも記録は狙わずに今度は優勝を狙おうという方に切り替えて、まあ記録は後からついてくるものかなと思ってますので、今はもう優勝を目指してトレーニングをしてきてて、今はいい状態に上がってきてると思います。
その、
はい。
8月、富士登山駅伝、まあ今回もね、チームの竹原優勝を飾られたわけなんですけれども、はい、やっぱそれ暑さによってちょっとやっぱ夏バテみたいな感じなんですか、あるいはなんか怪我みたいなことがあったとかっていうことなんですか。
いや、怪我はないんですけども、うん、やっぱ登山駅伝に向けてこう世界選手権の疲れを抜きつつも登山駅伝に向けてやってたので、その疲労がどっと出たというか、まあ気分的にも体的にもちょっと疲れが出た時があったりとかして、 8月がちょっとあまり走れなかった状態ですね。はい。
ですか。だからやっぱまあ、期待、うん、ね、チームの、まあ、こう期待を集めるところもあるだろうし、いろいろね、大変なんでしょうね。
はい。
うん、
はい、
そういう中でも、けど、上り調子ということなんで、非常に楽しみなんですけれども、うん、
はい、
この、川崎さんが長谷常走られたの、まあ、一応毎年でも、というか、まあ、もちろん開催されてなかった4年間かな、あったの、4年ぶりに去年は開催されたこともあったんで、まあ、毎年というわけではないとはもう思いますが、はい、18年とかね、17年ですから、まあ、うん、4回すでに走られてるのかな。そうですよね。
そうですね。4回走ってます、ね。
はい。この、長谷常カップの、こう、難しさというか、はい、あれもしかしたら楽しさなのかもしれませんけれども、はい、どんなところに、
はい。
こう、うん、長谷常カップで川崎さんにとってどんな、こう、大会かなっていうところを、
はい。
印象というか、思いを聞かせていただければ。
長谷常、そうですね。長谷常の、一番の特徴というのが、やっぱりエイドが少ないことだってみんな言ってますけども、一番自分が思うのは、コースが変わらないこと、うん。スタートとゴールが変わらない。コースもほとんど変わらない。まあ、整備はされたりとかしてますけども、コースが変わらないので、まあ、記録を単純に比較できるじゃないですか。はい、まあ、そういったところが、長谷常の魅力というか、特徴かなと思ってるんですけども、うん、こう、4回走ってみて思うのは、コースを知るだけ、なんかきつく感じてくるというか、
はい、
自分の場合ですね。まあ、2016年なんてコースを知らずに優勝してますので、はい、なんかそういった知らない方がいいようなコースになってると思いますので、うん、なんか知るほど難しさを感じてる大会ですね。
こう、
うん、
目の、この先に何があるっていう、このことが頭に入っていると、はい、むしろなんか、こう、はい、その不安にさせられるっていうような、と、はい、いうか、こう、まだまだ先は
大変だ
なというような気持ちになるということなんですかね。うん、
はい。
確かに2016年の時、最初に優勝された時、いろいろお話を伺った時は、まだ、確か九州にいらっしゃって、ですよね、九州で、
はい、
勤務されていて、まだ関東の方には、
はい、
こう時々レースで来てるんですよっていう話伺ってたと思うんで、まだそんなに研究して、はい、こう知り尽くすというところではなかったんだと思いますけれども、なるほどね。なんか知れば知るほど難しさが見えてくるというような、はい、深みがあると言って、と言えばいいのか。
そうですね。まあ、コンディションもね、最近は暑いので難しいとかありますけど、うん、なんか構えすぎるというか、うん、知ってるからこそ構えるところがあって、まあ、体がついてこないところとかあるので、そういった自分をコントロールする力が試されるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。深いですね。
うん。
うん。
先
ほどそのコースが変わらないっていうところで、まあ、例えば過去の、その人たちの、こう、記録というんですかね、こう、通過、はい、関門の通過記録とかも、まあ、はい、探せば出てくるっていうこともありますよね。だから、そういうものとかをチェックして、
はい、
あるいは自分の記録とこう比較してみて、今こんな感じだなとかっていう、そういうような、こう、分析というか、自分のコンディションのチェックをされたりもするってことですか？
はい、そうですね。以前はそうやって、記録見てやってましたけど、うん、今年は記録とか見ずに、もう、そのまま行こうかなって思ってるんですけど、あんまりこう、記録を意識すると、うん、なんか、朝食行ってるのに記録が遅かったりすると、あれってなっちゃうじゃないですか。まあそういったのもあるので、うん、まあ去年もそうだったんですけど、感覚で行くというか、うん、まあその時の体調と相談して、こう体を見極めて走るという方がいいかなと自分は思ってるんで。
まあ、
はい。
まあ、天気だったり気温だったり、その、毎年、そのね、記録違うものだから、うん、むしろ、その、
はい。
その日の勢いというか、そっちをこう大事にした方がいいというのは、そうですね、という境地に至ったということなんですかね、
はい、ああ。そうですね。もう記録はついてくるものだと思っているので、うん、もう今年は勝負の方に行きたいなとは思ってます。
うんうん、まあ、7時間1分13秒という、まあ、上田瑠偉選手の大会記録をちょっとこう意識して、そこも狙えるんじゃないかというふうに、はい、こうまあ、今はね、こうちょっとそこまでこう大胆ではないという話でしたけれども、うん、その、
はい、
まあ、その歴代6位の記録を持ってらっしゃる川崎さんからすると、まあ、かなり そこも意識されてるんだと思うんですけれども、どうなんでしょうね。これ一般論として言って、はい、この7時間1分っていう記録、はい、まあ、もうな、は、んと、な、は、8年目になるのかな違うか。そうですね。あ、9年目か。14年から、こう、はい、ま、こう、守られてる記録なので、随分こう、少し時間が経ってきたんですけれども、どうなんでしょうね。はい、これはやっぱりまあ、これから、ちょっとまだまだ倒されない記録なのか、うん、あるいはこう、いずれは、あるいは川崎さんが、こう、更新していく記録になるのか、どんな感覚を抱いてらっしゃるかなっていうところを改めて、この第一人者の川崎さんに伺えればと思ったんですけれど。
はい、いやー、そうですね、多分、自分が今ベストパフォーマンスをしたとしても、コンディションが良くないと、うん、絶対無理な記録だとは思ってまして。うん、
それは、そうですね。トレイルが乾いてるとか、うん、あまり暑すぎないと、気温が高すぎないとか、はい、そういうコンディションということですか？
はい、気温だったり、うん、あとはその、ちょっと自分が思うのは、夜間が長いじゃないですか、初詰めって、うんうん。なので、その、月齢の関係とか、
あ
とはガスがかかるかかからないか、ね、そうですね、うん。とか、ガスがかかるかかからないかとか、うんあとはいかにそこに自分のパフォーマンスを持っていけるか、うん、全部が揃ってこその記録だと思ってますし、うんうん、結構すごすぎるというか。
そうですね。なるほど、なるほど。
でもね、自分じゃないにしてもいずれはね、若手選手とか破ってほしいなとは思ってますし、うん、そうしないとハセツネってこうまた発展していかないと思いますので、うん、はい。まあ自分もできる限りは挑戦していきたいなと思ってますけど。
うんうんうん、
はい。
なるほど、うん。やっぱり、なるほどね。そういう、やっぱこう、コンディションが整わないと、やっぱりこう、厳しい、そうそう簡単ではないぞというようなことなんですかね。うん、その辺はこう、うん、感覚としてはよく、こう、聞いて分かりやすいなと思いましたけれど、
はいうん。はい。
そうなんですね。
そうですね。その時の上田瑠偉選手見ても、多分5000メートルも多分14分半切ってますし、うん、東さんのあの17時間17分でしたっけ、はい、15分ですか、ねはい、その時も東さんもそのくらい走ってますので、
うん、
やっぱり走力もやっぱ必要だと思いますし、はい、あと勢いとかですね、
うん、
うん、いろんな要素がこううまく噛み合ってこその記録だと思いますね。
なるほど、
はい、
わかりました。あとその、まあ、川崎さんも2016年に鮮烈なデビューで優勝という、こう、衝撃的な出来事あって以来、逆にこう、追われる立場になってきつつあるというか、はい、その、はい、若い人たちが、こう、目標にする存在になりつつあるということかと思うんですけれども、まあ、今回も例えば、今回、先ほども、昨日もインタビューしたんですけど、例えば、小笠原光健さんとかですね、
はい。
とか、うん、まあ、そういう、川崎さんも、まあ、私もちょっと、少しお手伝いした、その世界選手権で同じ日本代表チームで走られたりした人たちも、はい、今回出てますけれども、どうでしょう、はい、こう、若い世代の、への期待というか、うん、まだまだ負けないぞということなのか、はい、あるいはなかなか手強いぞということなのか、どんな風に見てらっしゃいますか？
まあ、2016年なんかは自分がね、その立場で、いろんな先輩方をこう憧れにして、目標としてやってましたので、それが今逆になってると考えると、ちょっとまあ嬉しい気持ちもありますし、まあ、小笠原光健選手なんかは世界選手権一緒でしたけども、まあ強い選手なので、まあ自分がそれにまた挑戦できるっていうのも楽しみですし、はい。まあ今回、欠場するのかな？吉野大和選手なんかも、ね、やっぱり強いですし、そういった今日本のトレイルランニング界を引っ張ってる若手選手と走れることはまだこう40を前にした自分でもこう楽しめるのかなって思ってますね。うんうん、
そうですよね、
うん。はい。
そうだ、そうですよね。川崎さんもさっきちょっと見てたんですけど、はい、今、来年43になられるって感じですか？
もうそうです。今年、来月39ですね。
あ、来月か、はい。あ、11月。あ、そうか、はい、そうか。そうですね。
はい。
ああ、じゃあ、もう、そうなんですね。いや、月日は早いというか。
早いですね、うん。早いです。
こう、 その間、例えば、春にも、いろいろ伺いましたけど、まあ、お子さんがね、うん、生まれて、
はい。
多分ね、育児も、大変だけど、やりがいがある時期だったりとか、はい、こう自分の中でもいろいろ変わってきてるんだと思うんですけれども、
はい。
どうですか？なんか前、こう、走ることの目標というか、うん、について、こう、いや、というのは、世界選手権の時にちょっとお話した時も、まあ、こう、うん、世界を目指して代表として、こう、走りたいという気持ちはあるけれども、やっぱり、こうね、ある程度やったら、こう、若い人たちに譲っていくことも考えなきゃいけないのかなとかっていうこと、ちらっとね、こう、そんな、はい、立ち話をした記憶があって、はい、川崎さんの中で、こう、はい、何を目標に走るのかとか、トレイル、特にトレイルの分野で走るのかっていうようなことについて、何か、心境の変化とかあったりするもんなんでしょうか？
どうでしょうね。生まれてから生まれてから多分あれですね。こうそれまでは本当に結果にこだわりすぎてたというか、うん、もう結果だけだったんですけど、うん、今は別にこう結果は欲しいですけど負けてもいいかなっていう気持ちも出てきたりとか、うん、なんかなんて言うんでしょう。はい。まあ人生それだけじゃないし、うん、はい。まあもちろんまだ世界を目指したい気持ちもまだありますし、うん、子供がこう分かるぐらいまでは。こうひねもれつけれたら、まあ、かっこいいお父さんでいられるんだろうなとか思ったりとかしますけども、
ね、
はい。やっぱりもうね、体も体になってくるので、うん、まあやれるだけのことをやって、まあ後悔しないようにしたいなって思ってます。うん
うん、まあそうすると少し、こう、結果にはこだわりつつも、うん、気持ちの上では余裕というか、はい、まあ、前向きな余裕というんですかね。というのも、まあ、こう、そこも、まあ、年相応というべきなのか、こう成長の結果ということなのか、あるのかもしれませんね。なるほど。
かもしれないですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。まあ、この、はい、最後にちょっと、まあ、唐突な質問ではありますけれども、はい、まあ、このこと、はい、今週末の、ハセツネカップ、こう、タイムとか、はい、順位とかで、はい、なんか、はい目標を、こう、うん、ここで宣言していただけるようなことってありますか？
はい。まあ、出るからにはやっぱり優勝は目指してますけど、まあ、タイムは、気にしすぎたら、硬くなっちゃうので、まあ、今の、こう、9月に入ってやってきたことを信じて、まあ、今のベストパフォーマンスを出したらいいなって思ってますね。
わかりました、はい。ありがとうございます。
はい。
はい。はい、ということで、ね、2016年に鮮烈な優勝を飾って以来、うん、まあ、ハセツネの、まあ、この間のね、はい、こう、一番の注目される顔と言っていい、まあ、誰もが知ってる川崎さんっていうことだったと思います。今年も、
はい、
ね。若い選手たちと共に、こう、選手でそうリードする存在になるというふうに私はこう、睨んでますので、楽しみにしていきたいと思います。はい、川崎さん、ありがとうございました。はい